ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれるときには日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬるときには日柄も何も言わずにかけて祈る。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死ぬ。新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物、腫れ物、ところを嫌わずというが、信心しておれば、ところを嫌わしてくださる神様、生きるも死するも送り合わせを願え。生きるも死するも送り合わせを願えと。神様の送り合わせをいただく。神様のおかげをいただく。神様のお守りをいただく。まあ、いろいろな表現はありましょうけれども、神様の特別のお働き、やはりおかばいというのでしょうかね、お守りというのでしょうか、そういうものをいただく。神様にお願いして、神様がそれこそ便宜を図ってくださる。そういう私ども、神様との間柄になる。まあただ神様を便利屋のように使うと言いますが、私どもが好都合なようにただ便宜を図ってくださいというだけの間柄では、それは単なるギブアンドテイクの中であったり、何と言いましょうかね、ビジネスライクな付き合いというのでしょうか、そういうことになってしまいますけれども、そういうことであるならば、もっとより儲かるというのでしょうか、もっと一層その良くしてくださる、まあもっと一層便宜を図ってくださるといったようなところができたら、そこへ移ろうということになりますよね。この信心、その何と言いましょうかね、いよいよ信心が深くなるとか、神様との間柄がいよいよ深いものになる。昨日のお話ではありませんが、神様との間がいよいよ深くなり、切っても切れぬ仲になるということですね。それは切っても切れぬ中、これはただ私どもに都合が良いからこの神様と付き合うという世界ではもうなくなりますね。ただ単に良くしてくださるから、ただ単に親切だからという、その親切を求めての付き合い方、自分に都合良くしてくださるからと言っての付き合い方ではない、もっと親密な付き合い方というのでしょうか。嫌いな人の親切よりも好きな人の無理が良いというお歌があるそうですけれども、まあそこに代表されるようなものではないでしょうかね。いよいよ神様が好きになる。今度は神様の願い事を聞こうということになってまいりますね。私どもが神様に対して何かを求めるという信心から、神様が私に求められるものを、いわば神様に喜んでもらうために何かをさせていただきたいといったような信心に、まあ心が育ってまいります。そうなって初めて切っても切れぬ仲というような神様との深い仲ができてくるのではないでしょうかね。まずは神様にこちらがぞっこん惚れ込むということがやはりいりますね。そしてまた同時に私どもが神様を好きになると同時に、 神様からも好きになってもらわねばやはりなりませんね。神様から、天地金の神様から嫌われるようなことであって、神様との仲がいよいよ深まるとは思えませんね。神様から、私どももまた神様を好きになる、そしてまた神様からもまた好きになってもらう、そういう、何と言いましょうか、惚れる、惚れられる、そういう間柄、信じる、信じられる、信じ、信じられる、そういう間柄になって初めて、深い間柄、切っても切れぬ仲ということになってくるのではないでしょうかね。もうそうなりますと、損だ、得だといういわゆる損得を抜きにした話になってまいりますね。損得の関係で付き合いをしているという間は、とても切っても切れる仲ということにはなりませんね。もっと得な方があったら、そっちの方にまあ鞍替えしてしまうというようなことにもなりかねませんからね。神様と私どもの仲が切っても切れる仲になるためには、好きになり、また相手からも好かれる、そういう、そしてまたそこに損得感情、おかげがあるとかないとか、そういうものもまあ超越したというのでしょうか。いや、実際は一切がおかげということに気づかせていただくことになるわけですけれども、目先目先の損得感情は抜きにしたことになってまいりますね。ではその神様から好きになってもらうためにはどうしたらよいのか。まあ相手の気を引こうとして人を好きになるといろいろなことをしたりいたしますね。相手の心をこちらに向けたいというわけです。やはり好きになってもらいたい、ためには嫌われるようなことをしておったのではやっぱりいけませんね。神様から嫌われることとは一体どういうことだろうか。それはもちろん見教えでもありましょうね。見教えに従わない、言われた通りにしない、神様の仰せ通りにつかまつらないようなことであっては、やはり嫌われる、とても好きにはなってもらえない、教えを行ずということもありましょうね。例えば教会にお参りをするということがありますね。神様の前にご神前に出て手を合わせるということもありましょうけれども、それだけで神様に好きになってもらえるかどうか、それはあまり、まあないことはない、しないよりかはましでしょうけれども、その入り口かは知れませんけれども、教会に足逆足を運んだから、例えば金品のお供えをしたから、それで神様が好きになってくださるかというと、そういうわけにはまいりませんね。ただ足逆教会にお参りをする、金品のお供えをする、御用をする、それだけでは、それはただお店で言えば馴染みのお客さんだという程度のことではないかと今朝は思わせられております。ではどうしたら神様と心が通い合う、いよいよ切っても切れぬ仲になることができる、神様から、神様の方から好きになってもらうにはどういうことに努めたらよいのか、それが、それこそ師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、成り行きを大切にする、尊ぶという生き方に他ならないと思いますね。なぜなら、私どもの身の上に起きてくる様々な出来事、その事柄、それこそその成り行きこそが、神様のお心の現れであるからですね。その神様のお心の現れである成り行きを 大切に尊ばせていただくということが取りも直さず、すなわち神様のお心を大切にするということになりますからね。神様のお心を大切にしたり尊ばないでおいて、神様は私を好きになってくださいと言っても、神様の心と裏腹のことをしておって、神様好きになってくださいと言っても、それは虫のいい話ですね。神様に好きになってもらいたい、神様との仲がより深いものになっていきたいとするならば、神様のお心に飛び込んでいくというのでしょうか。神様のお心を大切にさせていただく、まあ心と心が通い合うということにもなりましょうかね。そのためには、まずは神様のお心の現れである成り行き、それを大切に尊ばせていただくというのが、まあ必須条件のように思いますね。成り行きを大切にせずして、神様から好かれようはずはありませんからね。神様のお心を大切にさせていただく、それはすなわち私どもの身の上に起きてくる事柄、その成り行きを大切にさせていただく、それが、そうして初めて神様のお心に通うということにもなりましょうね。その稽古の積み重ねによって、初めて神様との間に切っても切れぬ、それこそそれは心の通い合いというのでしょうかね。そういうものができてくる、切っても切れぬ仲というものが生まれてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。